皆さんおはようございます。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス様あなたを愛しています。そして私もあなたを愛しています。今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日の詩編は悩む者の祈り、彼が気落ちした者の祈りが書かれています。著者はダビデかもしれません、あるいはバビロン捕囚の地でその心の苦しみを注ぎ出して嘆いた詩編であるかもしれません。今日あなたが沈んで気落ちしているとしたら幸いです。今日の詩編がダイレクトに祈ることができるからなのです。もちろん今日の箇所は全ての人に対して祝福をもたらします。まずは聖書朗読に耳を傾けていきましょう。
詩編102編1節から17節。悩む者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時に早く私に答えてください。私の嘆く声で私の骨と皮はくっついてしまいました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指しで毒づきます。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。なぜなら主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。
まず第一番目、主の御顔が見えない時どうしたらよいでしょうか。今日の詩編は悩む者の祈りという言葉から始まっています。これを祈ったのがダビデであっても、あるいは名のない一人の悩む人の祈りであっても、どちらにしてもその心の苦しみを注ぎ出している祈りであることには変わりがありません。心を注ぎ出すっていうのは心を開くということです。心を無防備な状態にさらすことです。だから傷を受ける可能性がありますね。だから人は心を閉ざし、これ以上傷を受けたくない、自分を守るのです。そうすると自分の悩みを表現することができなくなります。確かにこれが人に対してのものであるならば、傷口に塩どころかタバスコを、唐辛子を塗り込まれるような、そんなことがあるかもしれません。安易に人には心を開かなくてもよいでしょう。しかしこれが神の前では違うのです。完全に心を開き、水を注ぎ出すように嘆きを注ぎ出していきましょう。2節、主は時に御顔を隠されてしまうことがあります。なぜそのようなことをされるのでしょうか。一つの原因は罪です。罪は雲が太陽を遮断させてしまうように、神の御顔を見えなくさせてしまいます。そのような場合、悔い改めて主の御顔を慕い求め、主を仰いでください。しかし何の理由もないのに主が御顔を隠されるということがあるのです。それは神が信仰のテストをしておられる時です。そのテストにどう答えたらよいでしょうか。神の御顔が見えなくても、それでも神を信じ、神が私を愛し、私の祈りに応えてくださるんだ、そのことを信じ続けなければいけません。そして神が応えてくださるという希望を持ち続けてください。その祈りの内容は、悩んでいるのに、神様私は大丈夫です、頑張りますなんてこう強がる必要はないんですね。ありのままで悩みを祈ってください。102編3節から5節。この筆者は心を開いて、その悩みの中にどっ ぷりと使っています。だからそこまで詳細にその悩みを表現できたのではないでしょうか。実体験していない悩みの場合、なかなか詳細に表現はできません。体験して味わったからその感覚と似ているものに例えばと例えることができるのです。どんな時にも神はこの詩編の筆者と共におられました。それを信仰でキャッチすることができたので、同じように自分に接したのです。今朝、主はあなたと共にいます。主があなたに接しておられるように、あなたも自分自身に同じように接してください。自分を責めたり文句言ったり拒絶しないでください。主はあなたが自分自身で傷口に塩を塗るようなことを望んでいないのです。主がそうされたように自分を許し、自分を受け入れ、あなたのその内なる人と一つになってください。そして祈るのです。荒野のペリカン、廃墟のフクロウ、痩せ衰えて屋根の上の一人ぼっちの鳥のようにもし感じたとしても、実際は主が共におられるので一人ぼっちではないんです。主の御顔が見えない時、その時こそ信仰によって目に見えないお方を信じてください。主を信じる根拠を目に見えるかどうか五感の感覚に頼るのではなく、その根拠を聖書のその言葉に置いてください。それが事実です。続いて第2番目いきます。敵のあざけりに対してどうしたらよいでしょうか。悩んで気落ちした時にサタンはそれに便乗して私たちをそしります。感情を揺り動かして霊的に無力化させてしまうのです。そうやって私たちを倒そうとするんですね。でもサタンのその、言ってることは嘘だと知ってください。悪魔は嘘つきです。悪魔の嘘に耳を傾け、それを受け入れると倒れてしまいます。皆さん、今日のタイトルですが、 Say no to Satan、 Say yes to イエス様です。どうぞサタンの言葉を拒絶し、イエス様の言葉に耳を傾け受け入れてください。11節まではサタンの言葉の影響を受けていました。しかし12節からは展開が変わっています。それは主ご自身の声に耳を傾けるようになったからです。ガラッと変わっています。皆さん、サタンの声は今もあなたに向かって語っています。その声をもし聞いたら悩んでしまいます。気落ちしてしまいます。傷口に塩を塗り込まれてしまいます。感情は落ち込み、また霊的に無力となって最後は倒れてしまいます。しかしサタンの声をシャットアウトするなら、聞かないで、それを聖書を通して神に心を開いて主に聞くならば、この11節と12節がガラッと流れが変わったように、あなたの心もガラッと変わるのです。主が私の祈りに応えてくださる、そう確信を持って祈ることが皆さんはできるようになると信じます。主がそう約束してくれたからです。お祈りをいたします。愛する神様、天のお父様、私の人生の中で主が御顔を隠されることがありますが、どうぞそれでも主を信じ続けられる信仰で満たしてください。また悪魔は偽りを語って私たちを落ち込ませ倒そうとしていますので、悪魔の嘘を見破らせてくださり、神の真理の言葉に耳を傾けさせてください。どうぞ神様、私の祈りに応えてください。そうしてくださると信じて感謝し、イエス様のお名前によって祈ります。アメン。以上、新宿復興教会の菅野でした。視聴してくださりありがとうございます。祝福を祈ります。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。